前回のエピソード、シャープ793で数量子有理の話をしました。数量子有理っていうのは、数量子、数を表す言葉が、離れたところ、名詞から離れたところに出ることもあるみたいな話で、例えば、3人の子供がやってきた。こういう言い方に加えて、子供が3人やってきた。という言い方もできます。まだ聞いてない方はぜひ、これ聞き終わった後でいいので、合わせて聞いていただきたいんですが、その前回のエピソードの中で、英語の話もちょっとしたんですよね。英語の場合は、all とか each とか both みたいな、数詞というよりはそういった、単語で数量子有理が観察されて、例えば学生みんな到着した、とかいう言い方が、All the students have arrived っていう言い方が一つあります。で、All the students っていうのが、学生全員っていうふうになってるわけですが、この All ですね。All が名詞から離れた位置に現れることができて、The students have all arrived っていうふうに、この場合 have という助動詞があるので、その後に All というのが、現れる言い方もあります。ただ、今の説明の仕方だと、All the students have arrived。これがオリジナルで、The students have all arrived の方が、その派生形みたいに、all が、移動してるんだっていう風に、聞こえたかもしれません。聞こえたかもしれないっていうか、お前がそういう言い方してるんだろうっていうことなんですけど、そういう考え方もあると思います。主語の名詞句から数量子の all だけを移動させて、助動詞の後、動詞の前に移動していると。ただ、別の考えに基づくと、実は逆で、つまり主語が現れる位置は、本当は助動詞の後、動詞の前で、で、そっから、The students だけ外に飛び出して、むしろ all は元々の場所に残ってるんだという、そういう考え方もあるんですね。このような考え方を動詞区内主語仮説と言います。動詞区内主語仮説。英語で VP Internal Subject Hypothesis っていう言い方をするんですが、そのまんまなんですけど、動詞区の中に主語が本当はあるんだっていう、そういう考え方で、今の例で考えると、元々の、オリジナルというか、元々の文は、have all the students arrived で、その名詞句、主語の名詞句全体が文頭に移動して、all the students have arrived となることもあれば、the students だけ飛び出して、all が元の場所に留まって、The students have all arrived となることもある。今回はそういったお話をしようと思います。BGM です。始まりました。滋賀15の壺。皆さんいかがお過ごしでしょうか。解決ぞろりです。この動詞区内主語仮説というのは、生成文法の、生成文法で扱われる仮説の一つで、X バー理論とかが関わってるんですよね。で、X バー理論については過去のエピソードが、ありますが、よくツリーを書いて分析するんですよね。で、今回のサムネイルもツリーにしとこうと思いますが、その言語を分析するときに、様々な句というレベルが観察されて、名詞句とか動詞句とか、形容詞句だって、認められるんですけど、そういったものは全て同じ構造を持っていて、指定部というのと、負荷部というのと、補部というのと、こういうのを持ってるっていうふうに考えるんですよね。で、この中で負荷部っていうのは、オプションなので、あってもなくてもいいものなので、ちょっと一旦、脇に置いといて、指定部と補部っていうのを考えると、指定部っていうのは英語 の名詞句で言えば、まあ端的に言えば冠詞が出てくる位置です。ザとかアとか。で、ホブっていうのは、まあこれも英語の名詞句で言えば、オブで始まる前置詞句が現れる位置と考えられています。具体的に言うと、The Book of Linguistics といった場合、言語学の本といった場合、The っていうのが指定部。で、Book っていうのが、まあこれは名詞句の中の名詞本体、まあ主要部という言い方をします。本体、主要部で、Of Linguistics っていうのが、ホブに現れます。で、この指定部、主要部、ホブっていう構成メンバーは、どんな句でも認められる。つまり、名詞句だけではなくって、どんな X 句にも認められるということで、X バー理論という言い方してるんですね。つまり、動詞句にも指定部、主要部、ホブという、その構造があるということで、私は本を読むっていうのは、I read a book となるわけですけど、動詞句の場合、当然主要部は動詞の read ですね。で、ホブは目的語の a book です。で、指定部に入ってくるのが主語の I だというのが動詞句内主語仮説の考え方です。まあ、順番としても the book of linguistics と I read a book っていうのもどちらも指定部、主要部、ホブという順番になっていて、めでたしめでたしなんですが、ただ問題になるのは主語の位置で、現在形だったら I read a book でいいんですけど、これがもし助動詞とか入った場合、もう本は読んだみたいな現在完了にした場合、I have read a book になるわけですよね。つまり have っていうのが、まあ、間に入ってきて、これをどう処理するのかっていうのが、まあ、問題になります。で、ここはちょっとね、コミット話になるんですけど、X バー理論では、主語っていうのは TP の指定部に現れるっていうふうに考えられるんですね。BP、動詞句の主要部ではなくて TP の主要部。で、TP っていうのは T、まあ、時制とか点数と言われるものですけど、まあ、t をヘッドとする、まあ、まとまりで、I have read a book の場合、have っていうのが主要部になってます。で、それの指定部の位置に主語が現れてるっていうふうに考えるんですね。この tp っていうのは、英語だけではなくて、日本語も同じようにあると考えられるので、例えば食べたって言った場合、たっていうのが、TP の主要部で、で、その中に VP があってっていう風に考えるんですよね。なんかこの他っていうのが主要部だっていうのは、The Book of Linguistics の book が主要部だっていうのと、なんかちぐはぐな感じがすると思うんですが、X バー理論ではそのように考えます。まあ、いずれにせよ、X バー理論において、主語っていうのは TP の指定部に現れると考えられるのは、まあ、一つは、まあ、語順で、I have read a book って言ったときに、まあ、t の前、have の前に出てくるので、まあ、その位置は指定部の位置だっていうのと、もう一つは、主語に核を与えるのは、t である、時制であるっていうふうに考えられてるんですね。まあ、平たく言えば、主語が主語であるためには、tp の中に、その主語となる名詞句がないとダメっていうふうに考えられてるので、その位置に、つまり TP の主要部じゃない、指定部の位置に主語があると考えられています。で、確かに TP の指定部の位置に主語が現れるんですけど、それは VP、動詞句の指定部にあった名詞句が移動した結果であって、もともと主語が生まれたのは動詞句の指定部であるというのが動詞句内主語仮説であり、で、その証拠として The students all arrived という言い方ができて、で、もともとの主語の位置に数量詞の all が残っていると、そういう説明がなされます。 主語はもともと TP の指定部に現れるんであって、で、all が動詞句の指定部に移動してるだけなんじゃないかという反論も考えられます。つまり、主語の本当の出身地は今いる場所と同じ TP の指定部であるということです。ただ、動詞句内主語仮説に基づけば、主語の意味役割は動詞によって与えられるっていうふうに考えるんですね。まあ、意味役割っていうのは、まあ、簡単に言えば意味ですね。主語の意味役割。例えば、私は走るって言った時の私と、私は内容を理解したと言った時の私は、どちらも主語なわけですけど、前者の走るの主語の私っていうのは、何か意識を持ってというか、まあ、意図的に動作を行う主体という感じで、で、こういうのはよく動作主と言われます。で、それに対して、私は理解するみたいな時の私っていうのは、何か意識的に動作をするわけではないです。まあ、こういうのは経験者と言われることもあります。で、そういう動作主とか、経験者という意味役割は、動詞によって与えられるものなので、主語はもともと動詞句内にあるんだ。それが動詞句内主語仮説でございます。で、その証拠として数量子有理っていうのがあるっていうね。まあそういったお話でございました。それではまた次回のエピソードでお会いいたしましょう。番組フォローも忘れずよろしくお願いいたします。お相手は滋賀15でした。